ご理解第53節。信心すれば目に見えるおかげより目に見えぬおかげが多い。知ったおかげより知らぬおかげが多いぞ。後で考えて、あれもおかげであった、これもおかげであった、ということがわかるようになる。そうなれば本当の信者者。あれもおかげであった、とわかるとき、過去一切が生きてくる。現在持っている難儀があったにしても、これも事実はおかげと悟るとき、ただあるものは親愛のみと分からせていただきます。肉眼に見るおかげは氷山の一角でありますから、どんなにお礼を申しても申しても足りません。過去も現在も一切がおかげと分かる本当の信者を目指しましょう。過去も現在も一切がおかげと。ああして育ててくださる、こうして育ててくださるということにが分かるようになれば、本当にあれもおかげこれもおかげということになるのではないでしょうかね。ただ自分に都合の良い方に向かう、そのことだけをおかげ認識する世界では、そういう世界にとどまっておったのでは、なかなかいただけないように思いますね。やはりそのおかげというのが、何がおかげなのか。ああ、あのことのおかげで心が一回り大きくなった。このことのおかげで心が豊かになった。美しくなった。私の汚いところを、まあ、取り除くことができた。といったような、その心が育ったことがおかげだと。そういただけれるようにならなければ、なかなかあれもおかげであった、これもおかげであったとは、わからないと思いますね。ただ、自分の願い通りになる、思い通りになる、そのことだけがおかげだという世界を、やはりある意味一刻も早く脱却しなければならないというように思いますね。今朝はお気がけにふとあることを思わせていただきました。そして新中記念の時に、さあ何を伝えさせていただいたらよろしいのでしょうかとお願いしておりましたら、そのことをやっぱりいただきます。それはふと思うは神心というのですね。ある先生がおっしゃっておられますね。ふと思うは神心、あれこれ思うは人心とおっしゃっておられますけれども、そのふと思うは神心ということをいただくのですね。私どもが信心させていただいておりますと、さあ右にしようか左にしようかとか、いろいろさあどうしようかと思うことがあります。そういう中に、別に神様にお伺いをするわけでもないけれども、ふと、あ、こうしたらどうだろうか、ああしたらどうだろうか、と心にふとそれこそ浮かぶことがあります。その心にふと浮かんできたこと、それが神様のお心だと、いわば神様からのメッセージだと、いうことなのですね。実は、私の使わせていただいている iMac がもうやっぱり寿命が近くなっているのか、修理をしても修理をしてもやっぱりおかしくなっています。それで新しいのその研修ですか、 初代の研修を編集させていただくのに、やっぱり新しいのを購入させていただこうかと検討させていただいていましたが、もうそのつもりでほとんどいたのですけれども、昨日まあ突然息子から連絡がありました。その今使っているノートパソコンですか、それがどうも具合が悪いと。まあ画面は割れてしまって、何かオーバーヒートするようで、どうしても緊急に新しいのがいるけれども、その安いのはないだろうかと、リサイクルショップですねは知らないかと言って訪ねてきました。まあ、メッセージですけれども、でどういうふうに使うのかと聞いたら、何かグラフィックデザインのようなことにも使いたいということなのですね。そうなりますと、やっぱり中古のものではあまりよろしくない。しかも中古のでも結構するのですね。ちゃんとまともに動くの。しかも年式の割と新しいのは結構な値段がするのですね。これくらいお金を出すならば、まあ新しいのを買った方がより長く持てるし、性能的にもいいのじゃないだろうか、ということになったのですね。今使っているのが 4,5 年前のらしいですけれども、修理をするのにやっぱり 6,7 万円かかるらしいのですね。それならもう少し足して新しいのを買わせていただいた方がいいのじゃないだろうかということになったのですけれども、さて、まあそれでも少しお金が足りない風なのですね。で、そういうことがあって、また私も新しいのがいるようになって、さあ二つも新しいのを買わせていただくというのは、まあありがたいことには違いないけれども、というようなことを昨日の夜ぐらいから思っておりましたが、まあついでにお店に行くのだから2台買わせていただこうかということなのですね。しかしそれが今朝目を覚まさせていただきましたら、ふとお気がけに、その息子の壊れているパソコンを、まあ私が買わせていただき、そしてそれを私が使えばいいのではないかと。まあ息子にとってはなかなか使い勝手が悪い。しかし私にとってはまだ 4,5 年前のやつですから、まあ今私が使っているのが10年近く前のですから、まだまだ私にとっては新しい部類に入るのですね。しかもおそらくなんとか、まあ修理をするか、画面は画面だけ別のパソコンとつなげて使うか、使えないことはなさそうだなという感じがしたのですね。で、そのことをメッセージで送らせていただきました。まだ寝ているでしょうから起きたら読むでしょう。そしてどうするかまだわかりませんけれども、その、あ、こうしたらどうだろうか、ああしたらどうだろうかとふと思わせていただく。そしてそこからあれこれ、いや、ああだこうだと、そこからさらに思い悩む。そのさらに思い悩むところは、いわゆる人間の浅はかな考えだということになるのですね。 ふと思わせていただく。そしたらそのふと思わせていただくことを、まあ行動に移させていただく。そしてもしそこにそれがスムースにことが運ぶようであれば、あ、これは神様のご真意だな、といただいて良いように思いますね。もしそれが、例えば今日の息子から、いや、これは、それでも持っておきますと。売りませんと。手放したくありません。ということになれば、またそれはそれで話が別の方向に行くでしょうけれども。ふと私どもがそう思わせていただく。そして、そのふと思ったことを行動に移させていただく。そしてそれが、もし、うまく運ばないときには、あ、ダメなんだ、と、まあ、きっぱりと諦めるというのか、別の方向へと向かう。しかし、もしもそれがスムースにことが運ぶようであれば、あ、これがご真意なんだ、と、そちらの方向に行かせていただく。そういう稽古をさせていただくことがいるのではないでしょうかね。そうやって稽古をさせていただいている中に、あ、神様が思わせてくださったんだ、と、神様の心を心とする生き方ということに近づいてくるのではないでしょうかね。なるほど、いちいち神様にお伺いをして、右だ左だ、と神様が教えてくださる。それも大切です。しかしまあ、神様が右左を教えてくださらないこともある。まあ、そちらの方が多いかもしれませんね。そして、ふと思わせてくださる。そのふと思わせてくださったことを、あ、これは神様が思わせてくださったんだ、いただいてそこに行動に移す。そしてそれが守備よく順調に運ぶようであれば、あ、これが神様のご真意だった。といういわば神様のお心をキャッチするそのセンスというのでしょうかね。一つの新人センスというものが磨かれてくるように思いますね。とにかく、ふと思うは神心。ふと思ってから、いや、そんなことはないとか、ああ、なればこうなる、こうなればああだ、と、あれこれ思い悩むことを、まあ、何というのでしょうか。それ以上詮索するというのでしょうか。ことをとりあえずやめて、そのふと思ったことに、まあ、乗らせていただく。そしてそこからの成り行きを見ていく。その成り行きによってまた判断させていただく。という、信心の稽古ですね。そこに神様の心を感じるというその信心センスも磨かれてくるのではないでしょうかね。どうぞ。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。